西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、5月の西宮徹底解剖は、西宮の気候の話を聞こうと題して、ゲストティーチャーに南気象予報士事務所代表取締役の南俊之さんをお迎えしてお届けしております。南先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は22日ですが、うん、もう第4週なんですよ、うん、はい、なので、うん、生放送でございます。今日は、南さんに教えて南さんをしたい方は、はい、ぜひぜひ、はい、ご質問もお寄せいただきたいと思いますし、は
い、お願いします。
それからね、もちろんクイズの答えもまだ間に合いますので、うん、はい、どんどんお寄せいただきたいと思います。メールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp。 そしてファックスは 0798-37551437-5514でございます。今からでもね、まだまだ間に合いますから、うん、ぜひぜひご参加ください。いや、今日は夕方からの突然の雨で、
うん、そうですね、
なんか傘持ってらっしゃらないかと思った、
うん、たくさんいらっしゃるみたい。そうそう、
天気予報言うてたっけ、雨言うてって。
そう、天気のね、マークに傘マークついてないんですよ、はい、今日曇、まあ晴れのち曇りで、ところにより雨っていうね、はい、そういう予報なので、ところによりはね、傘マーク出てこないんですよ。
ここがところだったんですか。
そうそうそうそう、ところだったので持ってなかったと思うんですけど、はい、うん、でもね、降水確率 30% ぐらいだったら、はい、持ってた方がいいんです。
あ、そうなんですか。そうそう、
あのね、
30っても大したことないやと思いますけど、
大したことないと思うかもしれないけど、はい、年間でだいたいこの辺り雨が降るのが100日ぐらいなんですよ、はい、365日のうち100日ぐらい降るので、はい、そうするとね、降水確率って 27% ぐらいなんです。365の100で、はい、そうすると30って平均より上だから、ちょっと降りやすいんですよね。40も降りやすい。だから、その辺のところの数字が出ると、はい、今日持ってた方がええんちゃうかなと思ってもらった方がいいので、よくよく降水確率見ておいてください。はい、
本当ですね。折りたたみ傘をぐらいの感じで ね、ぜひお持ちいただきたいです。はい。さあ、そんな雨の西宮から生放送でお届けしております。はい、今日の番組なんですが、もうね、たくさんいろんな方からメールやファックス頂戴しております。
ありがとうございます。
ラジオネーム、ホルルンさん。今回は、身近な西宮の気象がテーマで、楽しみもありましたが、生活に不可欠なお話が多く、興味深かったです。さて、ラニーニャ現象、エルニーニョ現象という言葉を耳にしますが、あれ、この間までエルニーニョやったんではと思うことがあります。これらの現象は1年の間に入れ替わったりするものなんでしょうか。年々暑さが厳しく感じられて、この暑さを寒い冬まで取っておけたらななんて思ってしまいます。本当そうですよ ね、うん、ですね。幸い西宮には美味しいアイスクリームのお店もあります。今年はこれで乗り切りたいと思っています。最終週も楽しみに聞かせていただきます。いただきましたが、はい、うん、さあ、ラニーニャとエルニーニョ、
う
ん、
そうそう、
はい、
そうそういう現象があるんですよ。
ありますね、
はい、ラニーニャっていうのは、はい、太平洋のペルーの沖合の方なんですけども、うん、ずっとね、日本からするとずっと東の方の太平洋なんですけども、
はい、
そこの海水温が平年と比べると低いとラニーニャ現象なんです。
うん、
で、高いとエルニーニョ現象っていうんですね。
ほう、
で、そこの海域が、まあ、日本から結構離れたところなので、そんなとこ関係ないかと思うかもしれないけど、そこのところの海水温が違うと、そこのちょっと周りの気象の状態変わってくるんですよね、ペルー沖のあたりが。 そうすると一つ変わるとその隣が変わって、うん、隣が変わるとまた隣が変わってっていうことで日本も変わっていくんですよね。でラニーニャが続くと日本の夏はすごく暑くなって、エルニーニョが続くと日本は冷夏になるっていうふうに言われてるんです。でこの冬まではラニーニャだったんです、
はい、
で今ねちょっと平年の状態に戻ってきてて、はい、夏はねエルニーニョに変わりそうなんですよね。
えじゃあ涼しいんですか？
涼しくなる可能性がある。でもその代わりね梅雨が長引いたりするんですよ。エルニーニョの時はね
また別のちょっと大変なことが、
そう雨の量が多くなったりするので、エルニーニョの時は雨が増えるニーニョっていうふうに覚えていただいてちょっとこの夏ね大雨注意した方がいいかもしれない。
雨が増えるニーニョ、
そう、
まあ、覚えておきたいと思います。またあの、ね、農作物なんかにも、ね、
そう
影響が出たりとかってことにもなるかもしれないし、ね、なるほど。どっちもじゃあ困るということですね。
ラニーニャになるとむっちゃくちゃ暑かったりするので猛暑になったりして、
中間はないんですか？
まあ、平年の状態っていうのもあるっちゃあるんですけど、まあどっちかにぶれる場合が結構多いんですよね、うん、それももうほとんど1年周期でバーンと変わったりするので、
なるほど、
そうコロコロ変わりますこれ
だそうです、うん、ホルルンさん、はい、お気をつけいただきたいと思います。さあそれからこちらビーフ、まだ東京単身赴任中さん、はい、そうですね、いただいております。甲子園球場の浜風の話、はい、興味深かったです、うん、風を読めばホームランが多発する、気象予報士さんが野球のオブザーバーに加わるという仕事もありですね。最終回も楽しみにしていますといただきました、はい、どうですかね新しい、うん、その職場の、
うんうん、
こうもうちょっと展開としてこう野球にな
んかやりたいですね、
オブザーバーとして、
そうちょっとスポーツ関係ね、
はい、
そう野球かもしれないし、まあ、サッカーもね、
はい、
結構雨降ってもやったりしたりするので、
でも風のこと、うん、浜風なんていうことはやっぱり野球です
かね。野球が一番かな。
甲子園球場好きの気象予報士さん、うんうん、なんか言い出したら面白いかもしれないですね。西宮の和人さんいただきました、はい、今月は気象キャスターの南さんがゲスト出演とのこと、うん、先週の放送で河川の上流で豪雨が降ると雨が降っていない下流で河川の氾濫が起きる危険性があるというお話がありました。となると阪神間でも例えばもし三田市内で集中豪雨が降ると向こう側が氾濫危険水位を超えてしまい、雨が降っていない西宮宝塚でも向こう側が氾濫するという危険があるということでしょうか。いわゆる三田豪雨、起こらないでほしいと願うばかりです本当ですけどこんなこと起こりますか？
まあ、そうですね、まあ、上流で降るとやっぱり下流の、ね、うん、水位って増えてきてっていうのはやっぱあるんですよね、はい、あのね2019年に台風19号って、まあ、関東の方で大雨が降った台風あったんですけども、はい、それもねやっぱり多摩川とか荒川の上流でむちゃくちゃ降って、うん、でもう多摩川が本当にね溢れそうなぐらいまでなった台風があったので、だから自分のところでそんなに降ってなくてもやっぱり上流部分でむちゃくちゃ降ると下流は危ないですよってことでもあるから、
うん、
まあ、上流の雨の降り方もね気をつけておいていただきたいというふうに思いますね。
そうですね、うん、さあそしてこちらはこんばんは、ラジオネーム元ラジオ少年と申します。元ラジオ少年さんからもいただきました、はい、いろいろと興味深いお話をありがとうございます、はい、西宮市にあるアメダスの観測機器万智谷の小清水浄水場近くにあるんですね。知らなかった。いやいやいや、はい、元ラジオ少年さんってね、ええ、ほぼ何でも知ってある方なんです。
そうなんです。
なのに、
なのに
これはご存知なかったということは、ね、いや南さんの勝ちですね。その話が出た第2週、ええ、8日は西宮市で午前3時までの24時間雨量が5月としては観測史上最多を記録したと報道されましたが、ということはこれその小清水浄水場近くで観測された雨量ということになるんですね。
そうですね、そうそれだけ、まあ、5月としては珍しく大雨になってしまって、
うん、
であそこの伊丹のねあの天神川が溢れてしまったという日だったんですね、この日はね。だから想定外の雨だった、想定外の雨だったということ、うん、で伊丹の方にはアメダスないので、あの伊丹の観測地がやっぱり気象庁からはのデータは分かんないので一番近いのが西宮だったということで、西宮ではこれだけ降りましたっていうのが多分それでニュースになったと思うんですよ。
だから多分注意なさってたんでしょうけど、うん、もう間に合わなかったってことですかね。まあなんでこんな時期に工事すんねんとかね、いろいろ言われましたけど、うんうんうん、どうなんですかね、やっぱり。
そうですね、普通は5月あんまり降らないんですよね。出水期、非出水期っていう言葉あるんですけど、出水期って梅雨からだいたいあの台風時期までで、うん、6月から10月ぐらい
まで、まあ、雨が結構っていうか水に、うん、
そうそうそう、雨がよく降る時期ですよ ね。で必修水期っていうのが11月からやっぱり5月までっていうふうにされてるので、はい、河川の工事とかはねこの期間に集中的にやるんですよ。
あ、
なので
じゃあギリギリに大丈夫かっていうことだったんでしょうか。
まだ5月大丈夫だっていうふうなやっぱり見方で工事してたと思うんですけど、
まあね、でもやっぱりだんだんちょっと変わってきてる、
ね、そうですね、雨の降り方やっぱり変わってきましたね昔に比べると、ね。
じゃあ一体いつ工事したらいいんだって、
う
ん
ね、
工事関係者の方は頭を悩まされる。
そうですよね、だから昔降ってなかった時期にも大雨になりやすくなってきてたりするので、うん、その辺のところも
ちょっと心してお
きたい。そうそうそう、心しておかないとね、っていうことでしょうね、きっとね。
さてさて、この西宮徹底解剖でこのように直接教えて南さんができるのは感動ものです、はい、本当にそうですよね。厚かましく2点ほど教えていただければ、はい、ということなんですが、その1、ニュースを見聞きしていると、例えば気象台は土砂災害に警戒し、河川の増水に十分注意するとともに、落雷や突風にも注意するよう呼びかけています。というようなアナウンスがされたりします。気象用語にはそれぞれきっちりと定義があるようですので、警戒、十分注意、注意というのも、違いというか、うん、それぞれのレベルがきっちりと決まっていると思われますが、どのような違いがあるのでしょうか。特に十分注意と注意って微妙な違いのような気がしますが。
微妙ですね。
微妙なんですか。
微妙ですね、はい、やっぱり警報級っていうことになると、まあ、警報が出たりするっていう時になると、はい、やっぱり警戒をしてください、でさらに、ね、特別警報ってね、大雨特別警報ってあったりしますけど、はい、その時はもう厳重に警戒してください、でやっぱり注意報レベルの時は注意をしてくださいとか、あとはやっぱり十分注意っていうのも気象の注意報だけではなくて、河川の方の河川のその注意報警報っていうのがあったりするので、はい、まあ、それに基づいてそう十分注意とか注意とか警戒とかっていう言葉をね使い分けてはいるんですけど、
その推移だったり
とかで、そうそうそうそうですね、でただまあ予想も含んでたりするので、ちょっとその辺のラインはね、十分注意と注意とその警戒のラインは微妙っちゃ微妙、微妙です。
でもまあとにかく、でも注意よりは十分注意の方がもうちょっと注意しなさいよ、
レベル上がってる感じですね。
ですね。それまあランク付けというか、まあそういうことはあるみたいですので、ぜひラジオ元ラジオ少年さんお気をつけいただければと思います。さあ質問その2です。今週は冬のお話ということ、それにまつわるところかなと思いつつ、気象庁が発表する注意報について調べてみると、16種類ある注意報のうち、大雪、風雪、着雪、低温、霜、雪崩、融雪、着氷と半分が冬場限定のような注意報、それだけ冬は警戒すべき季節ということが言えるんでしょうか、というご質問です。
そうですね、やっぱり雪っていうのが、やっぱり人の生活に結構大きな影響を与えるというのかね、雨は降っても流れていきますけど、雪残ってますからね、でしばらく残ってたりすると、それでやっぱりね、交通機関もずっと乱れてたりっていうこともあるの でなおかつその日本海側とかね、北の方は雪に対してだいぶ慣れてるとは思うんですけど、こっちの方で雪が少しでも降ったりするともうすごく麻痺に
落
ちるので、結構やっぱり雪っていうことに対してはやっぱ注意をしていかないといけないっていうことでもあったりするし、あと低温とか霜は冬場だけではなくて、この春先とかね、夏場にも出るときあるんですよね。でやっぱり気温が低いと農作物がやられてしまうっていうこともあるので、農作物に対しても注意を出すということで、まあ、霜が降りたりとか、低温になったりするっていうところで低温注意報とかね、霜注意報っていうのが出たりすると、いうことですね。
でも本当になんか冬場限定の、
そう冬場限定は冬場限定の注意報
が多いような気もします。
結構多いですけど ね、
や
っぱそれだけやっぱり雪は警戒しないといけないですよっていう、 ことですね、やっぱりね。
ねえ、うん、まあ、日常的になかなか雪が降るエリアじゃない。
そうそう、これはね、いいとこですよ、
でも。いいと思ってますけど、
そうそうそう、
たまに降るとえらいこと、
え
らい目に遭うんですけど。まあ、お気をつけいただきたいというところでさ、はい、今日は、春夏秋冬とね、あの話を、はい、一つずつお話を伺ってきていまして、はいはい、そうですね、はい、今日はその最終の冬です、
うん、冬、
冬の西の宮、はい、そう、はい、いやいや冬は寒いなとかね、エベスさん寒波とかね、いろいろ言われてますけど、はい、
そう、でも冬がちょっと寒くなくなってきてるですよね、昔に比べるとね。
そうなんですか。
やっぱり氷が張らなくなってきてる、昔に比べると。
そうですよね。
そう、ちっちゃい頃は氷がね、
はい、
一面っていうのがあちらこちらに張ってて、
張ってましたよ。
そう、登校の途中とかね、
はい、
氷の上シューッと滑りながらね、はい、なんか言ってたもんですけども、
うん、
最近やっぱり氷が張ることが少なくなってきてて、
あったかいってことですか。
そうそう、あったかい。とこれね、やっぱりデータ見てみると、うんうん、あの、まあ、神戸ですけども、神戸1980年代で1年間で、まあ、氷が張る日、まあ、冬日っていうんですけど、
はい、
あの冬日っていうのは最低気温がマイナスになること、0度下回ってマイナスになることを冬日っていうんですよ、
はい、
その冬日の日数が1980年代大体1年間で25日あったんですよ、神戸ね、
はい、
で最近10年間は1年間で4日なので、25が4日になってるんですよ。
たった4日ですか。
たった4日。
ええー。
そう。大阪も15から5になってるし、
ほう、
京都も37日から16日になってるので、
うん、
やっぱりね、京都でも氷があんまり張らなくなってきてるということで、だから昔に比べると確かに氷見ることなくなってるよなっていうのも、う
ん、はい、
その気温のデータからするとやっぱりそうなんですよ。氷張らなくなってきてて、
そうなんですか。
やっぱ暖かくなってきてるってことですね。
いやでもなんか体感としてはそんなに暖かいっていうイメージもないんですけど、うんうん、まあ、この辺あのこうした風寒いみたいなのがあるからですかね、うんうんうん、
まあそれはあるかもしれないですね、
うん
うん、まあまあその分夏はむちゃくちゃ気温高くなってるっていう、
は
あ、その辺のその対比からするとやっぱり冬はそれなりに寒いので、うん、やっぱ寒く感じるんでしょうけど、
うん、
でも昔に比べると厳しいっていうことがね、
うん、
やっぱなくなってきてるじゃなくなってきてるよね。
この傾向は今後も続きそうな感じですか、
う
ん
う
ん、
多分続くでしょうね、
ここ
から多分ね元に戻るっていうことはなかなかなさそうな感じで、やっぱり温暖化っていうことがどんどんどんどん進んできてるので、
うんうん、
そうすると、まあ、元に戻ってっていうことはよっぽどのね、なんか大きなどっかで火山がドカーンと爆発して、いわゆる灰みたいなものがあの地球全体を覆ってしまって日差しがなくなって寒冷化するとか、うん、っていうことだとちょっと元に戻るかもしれないですけど、まあそれ以外だったら多分ねこのまま暖かい状態どんどんどんどん続いていくんじゃないかなと思います。
ほう、じゃあまたいろんなことが変わってきますね。
変わってきそうですね、いろいろね。
ねえ。いやどうですか、六甲おろしも吹かなくなったりしますか、うん、そんなこと今あの阪神がとってもの好調で、ええ、もうこのまま行くと優勝もなんてみんな思ってるようですが、
まあ、六甲おろしって基本的に冬に吹くんですよね、はい、
そうですね、
そうそう、六甲おろしは阪神タイガースが試合してる期間はほとんど吹いてなかったりもするんですけど
、
冬、まあまあ六甲おろしっていうと西高東低の冬型の気圧配置って言うじゃないですか、
はい、
あの冬型の気圧配置になったら北風が吹くので、
うん、
その北風が六甲山をの上を通って、うん、あの阪神地域にぐわーんと降りてくるっていうね、
はい、
あれが六甲おろし、ね、まあまあ六甲おろしはやっぱりそれなりに吹いてて、で冬場はやっぱり多くて、で、まあ、昔は特にその六甲おろしを利用してあの酒造りをね、
はい、
そうそうそう、あの酒屋さんの酒造りの蔵のところは昔は北側に窓があって、
はい、
いわゆる六甲山側に、ま、窓があって、
ええ、
で冷たい空気をあのその蔵の中に入れて蔵を冷やして、
うん、
まあ、酒をこう冷やしていくっていうね、そういうこともしてみいたみたいですね、
うん、
まあまあそれ今はねもうすでにいろいろも温度も管理されてるので、そんなことはしてないみたいですけども、まあそれが六甲おろしだったと。ただね六甲おろしが すっごく強くなる時があって、
はい、
それがね、まあ、西高東低の冬型なんですけど、うん、でもね、西高東低の気圧配置で東に台風が移った時はむちゃくちゃ強い六甲おろしがきます、
うん、
そう、いわゆるあの台風がちょうどその西の峰のあたりにやってくるんじゃなくて、まあ、紀伊半島の方から東海地方ね、はい、東海関東の方に移ったぐらいのところで強烈な低気圧が東にあるときに北風がビューッと吹くんですよ、
はい、
でその時に六甲おろしむちゃくちゃ強くなって、
はい、
でその時に、ね、一番注意が必要、そう、雨降ってなかったりするんですよ、台風によって雨降ってなかったりするんだけど、うん、ちょうど台風が通り過ぎて、ああもう大丈夫だなと思った瞬間ぐらいのところで、はい、六甲おろしがビューって吹く時が、そう、
じゃあそれは秋ぐらいのシーズンでも吹くと、
うん、そう夏から秋ぐらいのところで吹いたりするんですね。
冬の風物詩ではない、
うん、あ、そうですね、
ですね、必ずしも。
一番最近で強かったのが2017年の10月23日なんですけど、
ああ
静岡県の御前崎っていうところに台風が上陸した時に、これ大型の台風で、はい、その時にビューッと風が吹いて、
うん、
でその日の次の日、
うん、
あのその辺の柳の木とか全部倒れてましたね。
あ、
うん、うちもあのベランダに鉢植え置いてるんですけど、うん、
はい、
鉢植えがもうバッと転んでしまってて、
う
っていうことがあるので、
はい、
六甲おろし冬の風物詩ではあるんですけど、うん、秋の台風の時期にビュッて吹く時があるから、うん、それはね、本当気をつけんとあかんってこと。
なるほどね。ということで、いろいろ話を伺っている間に、もうあの答え合わせをしないといけない時間になってしまいました。さあ、じゃあここでクイズの、はい、ね、答え合わせと当選者の発表に移りたいと思います。はい、まず5月1日の放送ではこんな問題でした。
はい、
神戸気象台が観測している桜の標本木は、
はい、
どこにあるでしょう。
はい、
はい、
答えは王子動物園の、
はい、
でございます。
そして2週目の問題は、はい、熱帯夜は最低気温が何度以上だった夜のことを言うでしょうか。
はい、25度以上です。
はい、そして3問目、最後のクイズです。はい、2018年9月4日にやってきた大きな台風は何号台風だったでしょうか、うん、という問題でした。
はい、これは21号台風です。
はい、以上、はい、3つの正解を書いてくださった方の中からお一人の方に3000円分のクオカードを差し上げます。
はい、
さあ、
うん、
今月の当選者は、はい、南先生、
はい、
よろしくお願いいたします。
まだ東京単身赴任中のビーフさん。
はい、ビーフさん、おめでとうございます。3000円分のクオカードを送らせていただきます。
はい、
楽しみに。
はい、ありがとうございます。
はい、さて、今月は4回に分けて春の西宮、はい、夏、うん、秋、
はい、
冬と、
はい、
それぞれの西宮の気候のお話をいろいろ伺ってきたんですけど、
はい、
やっぱりおしなべっていうとまあまあ温暖で、
そうですね、
そんなにひどい災害も
ないし、
なく住みやすいということは言えるわけですね。
そうですね、いいとこですね、ここね、うん、
本当にいいとこですね。
いろんなところにね、行かせてもらって、講演とかすること多くて、
はい、
で講演するときにはそこの場所 の気象の状態をわーっと調べるんですよ。調べて講演するんですけど、
うん、
ここが一番いい。
やった、なるほど。
いな、住みやすいですね。やっぱり雪、ね、降って積もるわけでもないし、
はい、
やっぱり雪降るところの地域の方はやっぱり今年雪降るんですかっていうのがまず一番の質問ですね。
うん、
やっぱり雪が降るとやっぱりね、もう身動き取れなくなってしまうっていうこともあったりするので、はい、それやっぱり気にしていらっしゃる方多いですしね。
うん、
やっぱむちゃくちゃ暑いところは今年暑くなるんですかみたいなね、ことをやっぱりよく聞かれる。
はい、
でもそれほどやっぱりね、そこまで暑くないでね、やっぱり2週目あたりってね、
暑いなと思うんですけ ど、
もっと暑いところはいい。
そうですよね、
もっとあるっていうね。
そうなんですよね、同じ兵庫県でもね、そうそうそう、やっぱり日本海側の方に行きますと、そうそうそう、結構暑いエリアもあったりすると、うん、あそこよりはマシかなと、
そうですね、
思いつつですが、
いいとこです。
うーん、でもまあ本当に、うん、ね、 南さんはご自身も気象予報士でいらっしゃるわけですが、はいはい、まあ、事務所をお作りになってそこの社長ということで、はいはい、まあ、後進も育ててらっしゃるわけですよね、はい、今本当に憧れの職業として気象予報士を目指される方って結構増えてきてると思うんですが、
ね、そうですね、やっぱり気象っていうのに非常に興味があって、やっぱりその気象ということを、まあ、多くの方に伝えたいっていう人がやっぱりいて、まあ、そういう子はぜひ来ていただいて一緒にこうね気象の世界をちょっと盛り上げて、やっぱりね災害がやっぱりどうしても絡んでくるので、その災害っていうことにそうね会う方がどうしてもいらっしゃるんですけど、やっぱり災害を軽減するようなそういうね、
まあ、減災、うん、そうですね、防災そうです、ね、ということですよ ね、
それを
ね、これはやっぱり、うん、ある意味知ってるとか、うんうんうん、それに備えて何かをするとかっていうことで、うんうん、随分と助かるというか、うん、減らしたり防いだりっていうことはできるものなんですよね、
う
ん、
そうですね、やっぱり知っておくっていうのは非常に大事で、うん、まあ、ここに台風がやってくるとこんなことになりますよとか、あとねハザードマップとかよくよく見ていただいて、はい、自分が住んでいるところは大雨が降ったらこんな風になるっていうのをやっぱ想定しておくだけでも全然ね次に移す行動っていうのが変わってくるので、そこはやっぱり知っていただいて備えておくっていう、やっぱ知識を増やすっていうことが一番かもしれないですね、うん、
まあ、大丈夫だろうとかっていうこのやっぱり気持ちがやっぱりちょっと怖いことにつながっていくっていう、うん、ね、やっぱり危機感を常にやっぱり持っておかなくてはいけないっていうことは言えますよね。
そうですね。だ今までこの方生まれてこの方絶対大丈夫だったから、
はい、
今回も大丈夫だって絶対思うんですよみんな、
はい、
でも今はやっぱり気候の状態だいぶ変わってきてて、うん、昔に比べてやっぱ気温も高くなってるし大雨も降りやすくなってるし、うん、この間の5月の、ね、大雨もね、はい、今までやっぱりなかった大雨が降ってるわけですから、
ね、
そういうことってやっぱり起こるそういう時代に今入ってきてるので、
なんか報道でも100年に一度のなんていうことが、うん、なんかしょっちゅうその文言聞いてないみたいなことになってきてますからね。
だその場所にとっては今までなかったんだけど、やっぱり100年遡ってみると初めての大雨だったっていうことがね、うん、結構あったりするもん ね、
ね、
そうだから今もそういう時代入ってるっていうことをちょっと頭の片隅に置いていただいて、ちょっとねなんか非常用品準備しておくとか、
はい、
やっぱりねハザードマップよく見ておくとかって、
うん、日頃のやっぱり天気情報に気を配るとか、
そうですね、
ね、
ぜひぜひ天気をよく見ておいていただきたいと思います。
だから分かりやすく、今日は傘はどうなんだみたいなことをぜひぜひ教えていただければ助かります、ね、南さん、
はい、そういたします。
ということでね、はい、本当にお忙しい中1ヶ月にわたって西宮の気候の話、いろいろ伺ってすごい楽しかったです。
ありがとうございます。
でもなんか本当にいろいろ伺って、やっぱりこのエリアは住みやすい
と
こなんやなというのは、
そうとこです、
ねね、うん、はい、南さんもお住まいの西宮市、はい、
そうですね、
これからも本当にね今ピンポイントでいろんなね情報も得られる時代になりましたので、はい、西宮市民の皆さん、そして社の皆さんにもね、うん、いい情報
を、そうですね、
ぜひお伝えいただければと思います、
はい、そういたします。
5月の西宮徹底解剖、西宮の気候の話を聞こう、ゲストティーチャーは南気象予報士事務所代表取締役の南俊之さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さて来週は5週目なのでこの番組お休みです。そして来月6月は郷土愛を育む西宮市立学校の校歌と題して、ゲストティーチャーに作曲家の中西悟さんをお迎えしてお届けする予定でございます。ではでは、また来月もお楽しみに。この番組は西宮市の提供でお届けしました。